この番組はグッドヒアリング4グッドライフ補聴器のヒアリングアートミュージックカフェ&バービリンの協力でお送りをいたします。
谷五郎です。僕の大好きなブルーグラス音楽を中心にいろいろな生演奏が聴けるミュージックカフェバーアビリーン。生演奏でしか味わえない感動、自慢のドイツビールやスキレット料理も進みますよ。女性お一人でも入りやすいおしゃれなお店ですよ。最新の大型換気システムを整えて皆さんをお待ちしております。アビリーンは豊中阪急岡町駅前、遊びに来てね。やっぱりライブハウスはええな。
はい、皆さんおはようございます。本日ね、2022年10月22日土曜の朝7時、皆さんお元気ですかね。だいぶねめっきり涼しい、寒いぐらいですかね、なりました。本日のゲストさんはギター、そしてブルーグラスといえばとこの方だということで、私のね、尊敬する大先輩でございます西山正明様をここ京都のね寺町の、スタジオにお招きをいたしました。では、西山正明さんにね、登場していただいて皆さんにね声をお届けしていただきましょうか。ではよろしくお願いします。
あ、どうもおはようございます。
おはようございます。ご無沙汰をしております。ありがとうございます。
本当に呼んでいただいてありがとうございます。
いや、嬉しくて嬉しくて、で打ち合わせの時からものすごい弾んでね、話がねね、もうミキサーさんがもう始めてもよろしいですかなっていう感じで、今日はね皆さんね素敵な面白い話たくさん聞かせていただきますのでね、皆さん楽しみにしててくださいね。ではね、早速西山さん、はい、先ほどギターの話だとか、ブルーラスってちょっとねお話ししましたが、それっていうかね、ものすごく興味持たれて始められるになんか至った、その辺の話からお聞かせ願ってもよろしいですかね。
そうやね、
はい、
最初はね、中学時代なんですよ、友人の影響で聞くようになるんですけども、
はい、
でまあ、その当時、1950年代の終わり頃になるんですけどね、いわゆる当時の皇太子様のご成婚、はい、今の上皇さんたちですね。
あ、懐かしいお話、
はいはいはい、の、まあ、おかげというか、はい、その時代に、各家庭、日本全国やと思うんですけども、テレビジョンが普及していったんですね。
テレビジョンね、はい、テレビね、
はい、で、うちの家にもテレビジョンが来たわけですよ、
はい、
学校から帰ったらなんか電気屋さんがうちの屋根の上に登って、アンテナつけてたから、おっやったと思ったんやけどね。
なるほど、
はい、でそれで、数多くいろんなものを見るわけなんですけども、特に当時ね、アメリカから あのドラマが多かったんですよ、
はい、
ま、日本で作るあれが、少なかったんやろね、アメリカの規制のやつを持ってきて、それを流すという、日本語に変えて、
なるほど、
だからその中にね、西部劇が結構流行ってたんですよ。
そうなんですか、
で、そこではカントリーが流れてたり、
はい、
あとはホームドラマ、
はい、
僕好きやったのがパパは何でも知っているという、ね、模範的な家庭なんですけどね、アメリカの、でちょっと、不良っていうか、やんちゃな男の子が主人公になって、
はいはい、
うちのママは世界一っていうのもあったんですけど、はい、でこういうような中でアメリカ その庶民の生活、ちょっと中級かな、中流の生活を垣間見るわけですよ、我々の生活と全く違って、物が豊かで、
はい、
羨ましかったんですけどもね、
その映像で見てね、
そんなんでね、
はい、
で、その友達の、お姉ちゃん2人いるんですけどね、
はい、
一番上のお姉ちゃんが好きだったそのテレビ番組が、
はい、
ルート66なんですよ。
聞いたことあります。
これがまたいい番組でね、で、次のお姉ちゃん、次女の人やね、
はい、
この人がね、ネルソンファミリーっていう番組があったんですよ。これはリック・ネルソンが主人公で、本当の家族が出てる番組、
はいはいはい、
中でリック・ネルソンがカントリーを歌うわけで、彼はカントリー歌手やからね、
はあ、
俳優でもありカントリー歌手
だった、はいはいはいはい、
で、要はこうヒットしたハローメリールーとかね、
うーん、
でそれで、あ、かっこええなと思って、それが事の始まりですね。
なるほどね、
そうなんですよ、ここから レコードを買ったりね。
はいはいはいはい、はい、
今もあるんです。今日持ってきたらよかったんけど、今日はちょっと持ってこれなかった。
でもまたね、投稿、うん、SNS でね、また写真をね、ちょっとお借りしてね、皆さんね、はい、見ていただこうと考えてますんでね。
そうなんです、
うんうんうんうん、
でまあ、 自分でもギター弾いてということで、はい、まあ、家に友達いうかおじさんかな、うん、からもらったあのガットギターがあったんで。
皆さんガットギターですよ。
ガットギター、
皆さん最初みんなガットギターなんですよね。
最初はあのあれやったよ、あのアルハンブラムの、その前にあの
何アルハンブラの思い出、
うん、
おすごいすごい、
練習したけどなかなかできへんかったけどね。でまあそんなんで、はい、あのやってたんやけど、うん、でまあある時にそのレコードを買って、
うん、
あの近くのね、
はい、
友達の女の子なんやけど、うん、が家が経営するあの当時ね市場の中にあってね。
何がですか？
その店が。
それレコード屋さんが？
レコード屋さんというか、まあ、うん、メインは化粧品屋さんなんですよ。その同じ店舗の中にレコードも売ってはるんですよ。
化粧品と
ほとんどは日本の歌謡曲やね。
あ、はいはいはい、
その当時流行ってた、
はい、
森谷ひろしとか。
森谷ひろし、
日本語で言う、日本人の男性で言うと
はい、はい、
森谷ひろしとか、
はい、
村田秀夫とか。
村田秀夫さん
ね、うん、その人たちの、
はい、
そんな中にね、うん、ボブ・ディランのレコードがあったんですよ。なぜか、
なぜか、
しかもあのボブ・ディランがあの本国というかアメリカでは一番最初にレコーディングした、うん、で発売した LP、
はい、
いわゆるのレコードだったんです、
ね、はい、
で日本ではね、あのやっぱりその当時もあの風に吹かれてとか、
うん、
そういうプロテストソングであの、
はい、
ヒットしてたから、それが1枚目、2枚目があのいわゆるあのミスタータンブリマンとか、
はい、
それが2枚目、
うんうんうん、
で3枚目に、うん、まあ、これで売れたし、
うん、
あのペイができてきたなということで、あの一番最初にあのディランが作って発売した一番最初の曲レコードを、うん、あの日本で売り出したわけです。売り出したから売って発売したんですね。
こんなこと聞けないですよね。すごいなやっぱりね。
でもその中はね、すごいね、うん、ディランって言っても、うん、はい、本当にあのディランが聞いてきた、
うん、
友達から教えてもらった、
うん、
自分の自作の曲は少なかった、2曲かな、ニューヨークを語るブルースと、うん、ウディガースに捧ぐ、
ウディガースに
捧ぐというこの2曲がディランの自作なんですけど。
ああ、そうですか。
あとはねちょっとブルースっぽい曲とか、
うん、
すごい激しいあのフレイトレインブルースとかね、そういうのをやってるんですよ。それがすごいハーモニカ吹いて、
それがボブ・ディラン、
ディランがハーモニカ吹いてやってる。それもかっこよかったんけどね。これで、
うん、
これを聞いて、うん、あ、これやったら俺も歌えてギター弾けるぞと思ったわけです。
はいはいはい、
多分たくさんの人が、うん、あのそれ、まあ、ビートルズがやあの出てきて、
うん、
で、まあ、ボブ・ディランが特に出てきた時はそう思ったと思うんですよ、う
ん、あ、皆さん
それで始めた人が多いと思う。でそれまでは商業音楽で、ほらもう僕らではできへん、
うん、
あれはあれでもスタジオ録音したプロの人がやってる音楽やという、
うん、
ことやん。でもこれって素人でできるなという感じで、
うんうん、
で初めて、うん、
でもその時あれでしょ、あのコードがあるとかないとかじゃなくて、そんなんは全部自分の耳で拾って、
そうそうそうそうそう、
作っていくんでしょうね、
うん
うん、拾っていくというか、
そうそうそうそう、
うんうんうんうん、
まあ、そんなんでやり始めて、
うん、そうですか、うん、その頃で、ね、なんかそんな感じで、うん、もしご用意していただいてる曲でなんか弾いていただけるものがあったらなんか嬉しいですけど ね、
その当時ね、うんうん、今言ったみたいにプロテストソングが日本でも流行ってたわけです よ。ピート・シーガーも僕は
ピート・シーガー、はいはいはい、
ね、花はどこ行ったとかね、
あ、はい、
で大概の人はあのピーター・ポール&マリーで聞いてると思うんですけど、
PPM というね、うん、グループね、ピーター・ポール&マリーね、
ブラザーズ4もやってたし、キングストン・トリオもやってた
んですけど、ね、はい、もうなんか嬉しい名前がいっぱい出てきましたね。
、はい、
うんうんうん、
でそんな中でね、うんうんうん、僕があの初めて一人で、
はい、
まあ、もうブルーグラスのバンドにも始めた頃なんですけど、
うん、
初めてね、
うん、
あのやつからオファーを受けて、
はい、
あの学園祭だから秋やね、1年の
それはもう大学生ですか。
そうそう、大学生、
大学
の
1年、
大学1年の秋に、
うんうん、
あのその学園祭に出たんですよ。
はい、
出んの初めてやけどね、
うん、
それがね、寝屋川にある、まあ、今もあると思うけど、
うん、
電気通信大学、いわゆる電通大学、
あ、はいはいはい、
ね、ホールなんですよ。
へ
え、さすが電通やから、
うん、
音響は抜群、
すごいね。
で僕ね、 今まで、今でも、
うん、
いろんなとこ出てきたけど、
うん、
あのベスト3に入んねん。
で、
あの歌って気持ちよかった。
西村さん当時ですから今でいうエレアコとかじゃなくて、うん、マイクで拾うという。
その時はね僕ギター弾いてきた曲が、まあ、5曲あってんけど、うんうん、4曲はギターと、まあ、ハーモニカも吹いてたけど、うん、それで1曲はあのバンジョーを弾いて。
バンジョーね、
あのピート・シガーがバンジョー弾いて歌ってるじゃないですか。
はい、
そういう感じでバンジョー弾いて、はいはいはいはい、
バンジョーいいなかっこいいなと思
って、ね、歌ってたんですよ、
うんうん、はいはい、うん、
でその中の歌った曲の中に、
うん、
あのまあ、当時ベヘーレンがこうね、
はい、
小田誠さんとか、
はい、
うん、いろんな人やね、鶴見俊介さんとかね、そんな、な僕らもベトナム戦争はあれは反対しなあかんでとか言ってたからね、友達やらと。そこに、うん、あの谷川俊太郎さんの詩で、
はい、
あの竹光徹さんの曲で、
はい、
死んだ男の残したものはっていう曲を覚えて、はい、それをそのホールで歌ったんです。
そうなんですか。
それを今からやりたい。
わかりました、よろしくお願いします。
はい、
はい、
死んだ男の残したものは一人の妻と一人の子供、他には何も残さなかった。墓石一つ残さなかった。死んだ女の残したものはしおれた花と一人の子供、他には何も残さなかった。着物一枚残さなかった。死んだ兵士の残したものは壊れた銃と歪んだ地球、他には何も残さなかった。平和一つ残さなかった。死んだ彼らの残したものは生きてる私、生きてるあなた、他には何も残っちゃいない。他には誰も残っていない。
ありがとうございます。
どういたしまして。
いや、染みますね、やっぱりね。
ねえ、言ったよね、これもね。
ねえ、あ、そうですか、寝屋川でこの曲を。
そう、他にはね、あの丘の上のちっちゃな家っていうね、
はい、
あの当時女のおばちゃんで丸みのレイノル、
はい、
レイノル
って、
そのリトルボックス、
はい、
リトルボックス、リトルボックス、リトルボックス and the ticky tacky っていう歌なんですけど、
はい、
これもやったし、
聞いたことあります、
うん、でピート・シガーのやつもやったり、
はい、
でハリベラ・ホンっていうのグアンタナメラもやったし、
いや、たくさん曲とかどんどん出てきますね、やっぱりね、さすがです、すごいなと思って。
その時は気持ちよかったんですよ、そこは。
わあ、嬉しいな、はい、僕ね、うん、その今教えてくださったあのレイノルさんですかね、
はい、
なんかも曲とか今教えてくださったあの歌っていただいた曲なんかも、高橋智也さんから初めて聞かせてもらったことがあるんですよ、
うん、あ、そうやね、あの今のこの死んだ男を残したものは高橋智也もやってる ね高橋智也バンとしてね、
そうですね、いろんな方が歌われてて、
歌ってる、
ね、いや、素敵だわ、ほんと染みました、ありがとうございます。やっぱりいいですね。
いいね、
いいですね。
ちなみにこの死んだ男の残したものはっていうのは、うんうん、言われてるのは、はい、日本でのプロテストソングの始めやって言われてる。
あ、そうなんですか。
ベトナム戦争反対の歌やからね、
はい、
集会があって、うん、その集会のために彼らが作って、
うん、
集会でみんなが歌うという、そういう歌やった。
そういう時代の、
僕はその集会行ってませんけどね、
行ってませんけど わかりました。ではそこでここで西山先輩ちょっと休憩して、はい、またお話し続けていただきましょうかね。
ありがとうございます。
では番組テーマソング聞いていただいて CM 一本流させていただいてからまた、戻っていきたいと思います。では、よろしくお願いします。
優しい声が心に落ちて穏やかになる。悲しいことは昨日までのこと。今からここからあなたと二人で聞かせて、あなたの胸の内をどんな迷いも受け止めるから、じゃないから、どこにいても私が、私たちがあなたを待ってる。あなたの声を、
補聴器のヒアリングアートでは快適補聴器で積極人生を応援いたします。ご案内は 0120-59-4133 すっごく良い耳まで。
ヒアリングアートの補聴器。
はい、CM ねまたお届けしまして、またスタジオに戻ってまいりました西山先輩。では続きね、また聞かせていただきますかね。はい。で今曲をね、うん、弾いていただいた部分がありまして、で大学時代にアメミンというね、うん、アメリカ民謡研究会に究会、はい、入られて、
そうそうそう、
で本格的に、うん、ブルーグラスカントリーという世界にのめり込んでいくんですかね。
のめり込
まされたか分かんないんですけど、はい、そんな話をまたちょっとお聞かせいただけると嬉しいですね。
わ、はい、かりました。はい、で僕がその大学に入って、
はい、
でまあ、当時フォークソングのグループを作ったんですよ、はいはい、まずはね。
フォークソングね、
うんうん、でブラザース・フォースタイルの
ブラザース・フォーね、
うん、練習もやってたんですよ、うん、それでね夏ぐらいまで、うんうんうん、夏ぐらいまでやってたかな、うん、合宿も行きました、野尻湖に。
野尻湖、
その写真もあるんですよ。
で、うん、ご覧になられた方もいらっしゃるのかなとね。
そうそうそう、
はい、
それで、うん、そのメンバーの一人がね、うん、なかなかもう練習にだんだんだんだん金曜になって、うん、3人ではできへんし、うん、という時に僕はそのよく学校舎 の、
うん、
前の芝生のとこでギター弾いて歌ってたんですけどね。
なんか大学の芝生でギター弾いてめちゃめちゃかっこいいです。絵になりますもんね。いやいや
勉強してなかったんちゃう。ね、それがね、はいはい、僕はその前の大学入る前に、
はい、
その当時河原町の三条下がった東側に、はい、十字屋のレコード屋さんがあったんですよ。レコード部というかね。
なんかよく聞きますけど僕全く分かりませんけどね。
そこでね、うんうん、ジャケット見て、うん、なんかカーボイハットをかぶった人がいてて、
はいはい、
それ買ったんです。それがねジャック・エリオット、ランブリン・ジャック・エリオットなんですね、
うん、
でその子に入ってる曲がもう、はい、まあ双方は多分その当時は分からへんかったけど、はい、カーターファミリーピッキングだと思うんですよね。
僕が憧れてやりたいね、はい、覚えたい双方です、うん、
それで、彼が歌ってるのが、
はい、
イーストバージニアブルースとかね、
うん、
Rolling My Sweet Baby's Arm、
どんどん出てきますよ皆さん、
う
ん、
そういうふうな曲やった、うんうんうん、
はい、
それをやってると、うん、ある時、一人の、まあ、友達やな、まあ、同じ学部やからね、知ってたんか知らんか知らんけど、うん、僕の名前も知らんかったからね、
う
ん、かっこいい歌やんか言うてね、自分知っとんねそれはね、
うん、
で、バンドやらへんかって誘われた
の、うんうんうん、
でバンドで何俺も今やってるバンドがもうあかんようになってきてるからというふうので、うん、話に乗って、
うん、
ほんでどんなやつ、いや今アメリカ民謡研究会に入ってんねんって言うたら、うんうんうん、俺も入るわ言うて、
はい、
入りに行っきょって、
はいはいはいはい、
でそれでその時にもう今からちょっと俺帰るけど、
うん、
もう名前はね、
うん、
西山君言うとるからね、
うん、
西尾っていうやつやね
ん
けど、
うん、
ほんで付き合えへんかいうかな、どこ行くねん、いや神戸連れて行くわ、
あ、はいはいはいはい、
ほんでロストシティっていう、うん、まあブルーグラスでは超有名な、うん、店なんですけどね、
どこにあるんでしたっけ、
ね、元町やと思います
、うん、僕神戸なんでね、うん、今度また探し
元町 の, 探します、通りよりも海側ですね、うん
うん、はい、
ややこしいとこやね、あの辺ね、バーが
いっぱいあって ね, ややこしいね、
その一角なんですけど、うん、でそこで生の演奏を聞いたんですよ、
うん、
まあ、日本人やったけどね、
はい、
若い子やった、うん、僕らより僕と同じぐらいかもう若い人もいてたな、
うん、
すっごいうまいねみんな、かっこいいなと思ってね、でそれで、まあ、その人のもうやるわやろうやるやろうっていうことで、
はいはいはい、
僕もその乗ってきて、
うん、
こんなのいやブルーグラスって何が面白いか言うと、
うん、
その各歌の合間にブレイクっていう、うん、まあ、各楽器演奏があるんですよね、
はいはいはい、
それは最初決め事であるんですけど、
うん、
例えばイントロはバンジョーでやろう、
うん、
でバンジョーの後は次フィドルが入れ、
うん、
次がフラットマンドリンが入れ、
うん、
で最後またバンジョー入って、
はいはいはい、
ほんで終わるやないかというのは、うん、まあ、決まりがあるんですよ、
それも約束事なんですか、
まあその自分らで決めたいんだけど、どこで誰が入る、
うんうんうんうん、
その入った、うん、奏者は、
はい、
まあ一応全然違うことやったらあかんけど、
うん、
まあ別にちょっと自分で変えて、
お、
まあ、ジャズのインプロビゼーションみたいなもんですよ、そういう風なこう即興でやるんですよ、
うん、
それがまた面白いね、
面白いですね、
うん、そういう何もまあ、そのロスしてそういうのやってたしね、
彼は
ね、
はいはいはいはい、
う
ん、
相当うまかって、
う
ん、ね、あ、かっこいいなと思って、こういうのやりたいなと、
いいですね、
自由やしね、
うん、いいですね、
うん、ブラザフォーとかやったらもうそのコピーやから、決められたことやってるから、
はいはいはい、
うん、
限りなく近く、あ、彼らの歌歌ってんねんなって感じです
よね、それが全然違うで自由にできるし、
うんうんうん、
ほんで、まあ、彼の家その泊めてもらって、
うん、
中田区やったんですけど、
神戸中田区ね、
うん、まあ、震災で赤いのあったと聞いた
けど、ね、はいはいはい、
でそれで次に大学へ行って、
うん、
でメンバー探そういうこと、
うん、
でブラザー4やってた残り2人が、
うん、
ベースやってるとお前ベースやれ、
はい、
でもう一人がガットギターで歌を取ったんやけど、
うん、
お前フィドルやれやれ、フィドルって何も知らへん、
うん、
さあブルーガス知らへんからね、うん、フィドルって何言った、うん、いやバイオリンのことやね、
うん、
いや俺バイオリンなんかやったことないで、
うんうんうん、
いやできるできる、
うん、
うまいこと言って、
うんうんうん、
ほんでほんならもうやるわ言うてやって、
うんうん、
でもう他にフラットマンドリンと、
うん、
がいんねんけど言うたら、さ、うん、やなちょっと待てよ言うてね、親しくしてたね、
うん、
ラグビー部のやつがおって、それでねハンク・ウィリアムズ好きやってん、
面白いところが来ますね、
キーンハーって遠くから打っとってきよんねやから俺ら練習してた
はいはい、はい、
でそいつが同じラグビー部の、うん、同級生で、
うん、
まあ、寝屋川に住んでるやつ
って
、寝屋川有名やからね、
うん、
高校もね、
はい、
ほんでその、いとこが、
うん、
同じ寛大におるでと、そいつ紹介するわ言って、でそれ中村君言うんだけどね、
はいはいはい、
今北海道におるんだけど、そいつが、うん、来よったわけや、
はい、
お前フラマンやれやれ、フラマンって何やれた、うん、いやマンドリンでこう平らなやつやで、楽器もあらへんから買いに行け言って
すごいね、
フィドルも買わして、ほんで、そんなんで始めたんや、
面白いな、
最初は簡単な曲やったんですよ、そいつも気ぃつこってねめちゃくちゃ簡単な曲ばっかりやってたんやけど、
わわ、そしたらどうでしょう、そろそろ1曲いかがですか、
それで今から歌うのはね、
うん、
さっきも歌った、
うん、
いわゆるそこのプロテストソングの中
で、はいはいはい、
僕も大好きな曲があって、
う
それをやりたいなと思います。
お願いします。
じゃあ始めます、はい、曲名がね、うん、マリーマリーっていう曲です、はい、もうすぐやってくる休みの時には夢にも忘れないお前を抱きしめよう二人で育てたあの庭のバラもどんなにか美しく咲いているだろう。マリーマリー手紙を送れ。マリーマリー手紙を送れ。もうすぐやってくる休みの時にはお前は言う受点きっとその時はマリーマリーマリーマリ
なかったね。素敵だね。ありがとうございます。
いい曲やね、
これは。いい曲ですね、うん、ありがとうございます。いやー、しみますね。
この曲はね、うんうん、そのフォーク、アメリカ民謡研究会を作った、はい、まあ、僕の1年先輩なんですけども、
はい、
作った人で、当時はグリッティ梅垣さんという名前でもうプロ活動もしてた人なんです。今は作曲家で、はい、いろんな曲を作ってありますけどね、うんうん、東京にいてね。
あ、そう
すか、うん、僕もフェイスブックでつながってるんやけど。
あ、そうなんですか。
京都の東山の人でね。
ありがとうございます、うん、素敵な話、う
ん、その人がよく歌ってたんです
。ありました。ではね、あ、今 BGM 流れ出しましたね、
はい、
もう、
はい、
うん、放送ね、まもなく、終了の時間なんですけども、はい、ありがとうございました。
いえ、どういたしまして。
ではちょっとスポンサー紹介してまた、戻りたいと思います、
はい、
この番組はグッドヒアリングフォーグッドライフ補聴器のヒアリングアート、ミュージカフェ&バーアビリンの提供でお送りをいたしました。次回はね、来週10月29日また朝7時にこの番組でお会いいたしましょうね。で、来週もね、西山先輩、正明先輩にですね、また来ていただきますのでね、よろしくお願いします。本当、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそ
本当お世話になりました。